幽霊島、時計屋敷。この世の中に、私ほど怪奇な、恐ろしい経験談を持っている者はあるまい。幽霊というものがあるかないかは知らぬが、その私の経験談というのは、寂しい山村に立ち腐れた、化け物屋敷のような古い家の中をふわふわとさまよっていた幽霊みたいな人物が中心となっているのだ。しかもその幽霊は、牡丹灯籠の芝居のおつゆのように、若くて美しい女であった。それは今から20年も前、大正の初めの出来事なのだが、あの事件を思い出すたびに私は、長い恐ろしい夢を見たのではなかったかと、疑わないではいられぬくらいだ。その事件に出てくるものは、美しい女の幽霊ばかりではない。寂しい山の中に、まるで一つ目の巨人のようにそびえている、古い古い時計塔がある。何百万匹、何千万匹という雲が、うじゃうじゃとうごめいている、世にも恐ろしい虫屋敷がある。それから、ああ、あんなことが、たった20年前のこの日本にあったのだろうか。悪夢としか考えられない。しかし、私は見たのだ。この目で見たのだ。震災前の東京の賑やかなある町に、誰も知らない地下室があった。その地下室で、私は見たのだ。見たばかりではない、ある世にも異様な人物と話さえしたのだ。その薄暗い地下室に何があったか、どんな魔術師が住んでいたか、私はそれを口にするのさえ恐ろしい。そこでは、この世のあらゆる不可能が可能にされていたと言っても過言ではない。しかも理路整然と、あくまで科学的にそれが行われていたのだ。私はこの頃になってやっと、あの20年前の悪夢のような一塊の出来事を詳しく書き留めておこうと思い立った。どんな面白い小説も及ばない私の経験談を、後の世に残しておこうと考えついた。私はこの一月ばかりというものを、当時の日記帳や覚書の整理に日を暮らした。妻の記憶も借りた。私の妻がどうしてこの事件のことを知っているかは、いずれ読者にわかる時が来るだろう。そしていよいよ私は、この複雑な長い記録の筆を取ることになった。さて、どこから書き始めよう。そうだ。何よりもまず、事件の舞台となった、あの時計屋敷のことから始めるのが、一番手っ取り早いというものだ。正確に言えば、それは大正4年の4月2日のことである。空は厚い雲に一面に覆われて、どんよりと生暖かく、頭の上から押さえつけられるような天候であった。私は荒涼とした荒れ地の中の白い一本道を、汗にまみれて歩いていた。場所は、長崎県の山に包まれた片田舎。K という小さな町から、半里ばかり奥へ入った山裾である。 私は叔父の命を受けて、長崎市からわざわざこの産地へ出向いてきたのだ。慶長の宿屋へ部屋を取っておいて、大して急がぬ用件なので、散歩のつもりで、人影もない田舎道をぶらぶらと、目的の時計屋敷へと歩いていた。